Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年5月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはルネッサンス、そしてダヴィンチ研究の第一人者である大東文化大学国際関係学部教授の田辺清先生、その後編です。あの映画にまつわるお話をお伺いしていきます。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしております。ラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは、ルネッサンス、そしてダヴィンチ研究の第一人者でいらっしゃいます。大東文化大学国際関係学部教授の田辺清先生です。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今改めて、レオナルド・ダヴィンチに脚光が集まっている、大きな要因としては、やっぱり何といっても小説、ダヴィンチ行動の存在があると思うんですが、すでに映画版ダヴィンチ行動も大きな話題になってますけども、本をまだ読んでない方、そしてこれから映画を見ようという方もいらっしゃると思うので、詳しくは説明しないんですけども、ダン・ブラウンが書いたこのミステリー、ダ・ヴィンチの作品に隠されている暗号、いわゆるコードですね。そしてその読み解き方などが、この本の中では全て事実として描かれていて、様々な物議も醸しているわけなんですが、もう少し詳しくこの物議を醸した訳というのを教えていただけますか。
はい。なんといってもね、この宗教的なことは使ってますので、いろいろそちらの方でもね、問題になってますし、それから、あと、盗作説もね、出ていたりとかね、あるんですけども、そうですね、キリスト教会からしてみればね、マリアとね、イエスとマクダのマリアっていうね、聖書が出てくるわけですけども、イエスとマクダのマリアの、関係については、ダン・ブラウン以前にもね、いろいろ言われてたわけですけども、もうそれがね、絵の中にも実際に現れてるというふうな、言い方をしたりとかですね。相当、キリスト教会にとってですね、センシブルなところにね、触れ合えたっていうようなね、ところがあるんで。
なるほど。言ってはいけなかったようなところを言ってるかもしれない。
そうですね。ただ、逆に反面教師的に、あれ、いかに、どれだけ間違ってるかをね、知るために、読めというね、いうふうな言い方も逆にね、
なるほど。
されてるようなんです
けど、ね。はい。でも、この作品、田辺先生も、お読みになったと思いますが、読んでのご感想というのは
どうですか？そうですね、前半はですね、レオナルドのね、作品もかなり出てきて、より正しい間違ってるっていうよりもね、確かに斬新な解釈なんで、それはそれで、私なんか大変興味が引かないんですけど、後半になるとちょっと、そういうこと、ダヴィンチコードでありながら、ダヴィンチからこう離れちゃってですね、どんどんこう違う方向行ってしまってですね、ですからちょっとそれがね、これは私だけじゃなくて多くの人が言ってるんですけども、後半でダヴィンチどこ行っちゃったのっていうのね、そんなふうな状況になってるんで、ちょっとそれがね、やっぱ不満なんですよね。
なるほどね。でもその中で描かれている、いわゆるコードなるもの、暗号なるものに関しては、そのダヴィンチとずっと付き合ってきたというか、レオナルドをずっと研究されている田辺先生としてはどうなんですかね、それは。
レオナルドって確かにね、いろんなことを発想した人物ですし、その当時ね、いろんなことに興味を持ってたでしょうから、全くね、ないわけじゃないと思うんだけども、ただやっぱり、冷静にレオナルドっていう人物を考えてみると、やっぱりこう、ちょっと無理があるんじゃないかなっていうね、ところが、ね、あるんですよね。
なるほど。それは、そこまではちょっと言い過ぎじゃないのという感じなんです
か？そうですね。確かにこう異端とは言われてましたけども、逆にテーマに関してね、キリスト教的なテーマに関しては、非常にレオナルドはもう、聖書を読み込んでですね、やっぱりレオナルド何の解釈を出してるわけですよ。で、それは必ずしもその、突拍子もない解釈とかそういうのではなくてですね、むしろ、その主題を忠実に読み込んでの解釈なんですね。ですからそれ考えるとですね、例えば最後の晩餐で、イエスの右隣ですね、若者が、ヨハネじゃなくてマグダのマリアだということをね、ダムラン言ってますけども、全くマグダのマリアがその出てくる必然性ってないわけなんですよ、最後の晩餐という場面にね、でそれをレオナルドさまざまな約束ほど無視したというけども、そういうふうなね、一番大事なところはついて、きちんと守ってるわけなんで、 あそこでこうマクダマリアが出てくるってこともちょっとあの考えられないし、
うん、なるほど、はあはあ、じゃあレオナルドという人物を知れば知るほど、まあそういういわゆる木をてらったというようなことをするような人物ではない。
そうなんです。
逆にもっと本質的なところを大切する、
そうなんです、
人物だからこそ、そこはちょっと大きなクエスチョンマークが
つくぞ
ということなんですかね。他にもこの本の中で、まあ、いわゆる事実として語られていることがたくさんありますけども、どのあたりが疑わしいという
のそうですね。ですね、やっぱりルーブル美術館にある岩窟の聖母というね、作品があるんですけども、まあ、あの中ではですね、聖母マリアのですね、あのすぐ脇にいる幼子と、それから、下の方で、まあ、天使がこうちょっと紹介している幼子と二人いるんですけども、ダン・ブラウンは、まあ、下の方がヨハネで上の方がイエスというふうに言ってるんですけども、まあ、あれはですね、まあ、それは従来の解釈と反対なんですが、やっぱり従来の解釈通りですね、やっぱり上がヨハネで下がイエスというふうに考えないと、やっぱり絵は成り立たないんですよね。それはもう構図の上からもそうだし、それから内容的にもですね、ですからそういうふうなことですとか、その他ですね、モナについてあまり深く触れてませんけども、女性をですね、宗教的なテーマに結びつけてね、やはり無理がある
とか、
ね、ですから非常に面白いんだけども、やっぱりどっかこう無理があってですね、
で
やっぱりレオナルドっていう存在考えるとね、そういうとこをうんと超えたところで、まあ、修道院の秘密結社の総長であったというケースが出てきましたけども、レオナルドはそういうふうな、なんかそういう立場になるような人物でもないんですよね。
なるほどね。
もうちょっとで違ったところに、なんかそういったところを超えたところにね、レオナルドのいわゆるバンドの天才ぶりっていうのがあるんで。
なるほど。そうすると、やっぱりその研究者の立場からすると、ちょっと力技に過ぎるのかなという
部分が、そうですね。
なきにしもあらずという感じなんですけどね。そうですか。まあでも、その、まあ、レオナルドの、宗教感、まあ、善悪別としてこう、まあ、今回も物議醸す要因になってるかと思うんですけど、その宗教との関わりについてはどんな思いをお持ちですか。
まあ、バザーによればですね、まあ、亡くなる時にね、初めて、まあ、キリスト教にね、目覚めたっていうのはね、まあ、そんなような言い方もしてるんですけども、まあ、レオナルドは常にそうなんですけども、常に客観的な態度って言いますかね、やっぱり科学的にものを捉える、ですから宗教に対してもそうですし、その他どんなことに対してもそうだったんですけども、なんかこう一歩こう離れたところでね、客観的物と捉えるっていう、やっぱり科学者の精神があるんですね。ですからそこがちょっとダン・ブラウンが言ってるところはちょっと、どうかなと思うところで、むしろ宗教に対してもですね、一歩下がって、そしてそこでこう一歩下がったところでこう真実を見つめると言いますか、でそれをこう忠実に提示するというかね、そういうところがあるので、だから宗教に対してもおそらく、まあ、やはり科学者としてのね、精神で目で捉えたと思うんですね。そこがおそらく異端と移るところだと思うんですね。
なるほど、そうですか。まあ、理詰めというか合理的で納得できないと、自分自身もこう動かないというような部分があってということなんですかね。なるほど、まあ、そこがその旧来の宗教を守ってる人たちとちょっと相入れない部分があったのかもしれない、ということなんですね。なるほど。Let's get knowledge with fun. さあ、改めてレオナルド・ダ・ヴィンチという人、この人の魅力というのはどの辺にあるんですかね。
まあ、本当にこうちょっと想像を超えたスケールを持ったね、人物、まさに天才なんですけども、だからといってなんかこう私たちと全くこうね、うんと雲の上の人とかね、そういう風な絵でもないんですよね。非常に人間的な面もあって、あれだけのまあ大芸術家でありながらですね、やっぱりもちろん一つの工房の親方ですから、弟子もたくさん持ってるわけですね。で弟子たちにはいつもこうなんていうか、まあ、質素な生活と、まあ、あとはもちろんよくね学ぶこと、ということ、それから孤独でありなさいというね、そんなふうなことも弟子たちに言ってたんですね。ですからやっぱ芸術家、今でいうアーティストってね、はある程度孤独であることも必要だと、そしてまたまあうんと質素な生活をして、まあ、コツコツ頑張りなさいというのね、まあ、そんなふうなことを言っていたりとかですね、当たり前では当たり前の、まあ、ことをね、まあ、弟子たちにはちゃんと教えてるわけですね。
なるほどね。じゃあそういった意味では非常に人間的な、
そうなんですね、なんかこう冷たい人間というのを思われがちなんですけども、まあ、決してそういうふうなとこばかりじゃないですね。
なるほどね、 まあ、でもそのいわゆる万能の天才というキャッチフレーズがあって、まあ、科学者であり文筆家であり思想家であり、でも彼の本質というのはどこにあるんですかね。
やっぱ私はですね、あのやっぱり画家なんですね、レオナルド。画家であり科学者なんですね、まあ、芸術という点から見ると画家なんですよ。でいろんなことやりましたけど、はい、でやはり全てあの彼のいろんな発想が全部絵画に結びついてるわけですよね。もちろん実際残っている作品数は非常に少ないんですけども、その代わり膨大なデッサンがあって、あのそのデッサンの中に彼の画家としてのね、あの才能が、あのもう随所に見られるんですね。でそれはあの宗教的なものなり科学的なものなり、あの医学的なものなりですね、もういろんなあのアプローチをしてるんですけども、あのそこのデッサンのですね、あの、まあ、例えばチョークで描かれた線とか、あのペンによるね一本一本のですね、あの細かい線とかですね、まあ、そういったもの全てあの彼の画家としてのね才能が見られるんですよ。ですからやっぱり彼はあくまでもあのいろんなことやってきたけども、やっぱり一人の画家として行きたかったんじゃないかというふうに思うんですね。
まあ、本質は画家であると、でも画家としてやっぱりかなりエポックな人でもあったわけですかね。
そうですね、まあ、特にですね、それラファエロとかですね、あの、まあ、レオナルドの身近にいたですね若い画家たちに非常に大きな影響を与えていて、でそれが未だにね、例えば今世紀のですねあのピカソに至るまでですね、あのその影響力が続いてるんですよね。
じゃあその絵画の世界一つとってもレオナルド以降というのはかなりガラッと
出来上がってる。そうですね、私はそう思いますね。
なるほどね。それだけ、まあ、画家としてももちろん偉大なる才能家だということなんですが、あの今回、出版されている5本、図解ダヴィンチの謎、そして図解ダヴィンチの暗号、宝島社から出版されておりますけど、この本はどんな風に読んでいただきたい。
これあくまでもダヴィンチコードをですね、あの決して、まあ、その擁護するという本ではなくてですねむしろダヴィンチコードでですねいろんなレオナルドのイメージが出てきたと思うんですけども、まあ、あの決してそれだけじゃないんだと、あのもうちょっとこう改めてねレオナルドっていう人物のスケールの大きさっていうのをここで考えてもらいたいっていうところがあってですね、
なるほど、
まあ、もっと人間的なスケールだとか、もちろんアーティストとしてのスケールですとかね、まあ、そういった多角的な面でね、あの捉えてもらいたいっていうようなあのことなんですね。ちょっと、ダメージコードだけだと、ちょっとこうなんか、レオナルドの特定のイメージがね、こうできてしまう気がするんで、はいはい、それをむしろ、あのちょっと修正したいという
ね、なるほどね、
なねところがあるんですね。
そうですか。まあだからそのダヴィンチコードでレオナルド・ダヴィンチという名前を知った人に対してよりこういう人物なんだということをね、あの知らしめるというか、
そうですね、
そういう入門編として、
はい、
いうことですかね。なるほど。まあ本当ね、こうダヴィンチコードを読んでからでも、読みながらでも、読んだ後でも、そして映画見る前見た後でもね、あのこれ読んでいただけると非常にいろんな発見がね、あるかと思いますが、はい。さあ、あの田辺先生がルネッサンス、そしてレオナルド・ダヴィンチにそもそも興味を持ったきっかけというのは何だったんですか。
そうですね、やっぱりあのルネッサンスという時代がですね、もう単にその芸術の世界だけじゃなくて科学も思想もですね、もう全てをこうね含んだ時代、スケールの大きな時代ですよね、はい、まあ、それに惹かれたっていうこと、そしてまあその中で最もルネッサンスらしいね生き方をした人っていうふうにいろいろこう探っていくとですね、やっぱりレオナルドに行き着いたんですね、
はい、
それがやっぱりあの大きなきっかけですね。もう一つきっかけはちょうど私が大学の卒業論文を書く頃にですね、はい、モナリザが日本に来たんですね1974年。
お、
やっぱそれでまあ、はい、まあ本当にあの頃は大変な行列ですけどね、パンダと一緒なんですよ。止まっちゃいけないんです。絵の前こうで、歩きながら見なきゃいけないっていう。
一瞬ちゃんと見て、また過ぎなきゃ、
で、その時でもやっぱり、ちらっとしか見れなかったんだけども、さっき言いました手の美しさ、それから風景の素晴らしさ、背景風景のね、素晴らしさですね。はい、それが非常にいつもの目に焼き付いてて、それでやっぱりレオナードをね、やっぱりすごい画家なんだなっていうのね、印象をそこで焼き付いたというのが、きっかけですね。
なるほど、もう30年以上前の、
そう、30年前ですね、
ちらっと見た、あれ意外に小さいものだそうですね。
そうなんですね、
イメージだとすごく大きな感じがしますけどね。
そ う,
ね、そうですか。でもそんな小さなね、空間に閉じ込められたものが、ね、今に続いてるわけです。
そうなんですね。
なるほど、今モナリザの話も出ましたけど、先生が個人的にお好きな作品、レオナルドの作品というのはどれになりますか。
あの今日は話は出なかったんですけども、あのごく初期にですね、東方三博士の礼拝というですね、あの絵を描いてですね、でこれはあの死体で終わってしまってるんですけども、 フィレンツェのフィッチ美術館にある大変大きな絵なんですが、はい、これは本当にまさ文字通り未完成な絵なんですが、うん、でも死体に終わってるだけにね、レオナード のさっき言いました素描のね能力、それが一番よくわかる作品なんですね、うん、
デッサンの力、
デッサンのままこう残ってる感じなので、ですからレオナード の線のね一本一本 の正確さ、そしてそこから出てくる深いですね味わいって言いますか、うん、そういったものが一番よくわかる作品なので、そこになんかレオナードの若い時代の作品なんだけども彼の本質がね、集約されてるような、そんな作品なんですね、
未完成であるがゆえにそのポテンシャルがよりわかるというような感じなんですかね、なるほど、これは実際にもう見に行って見に行ける
もの、フィッチ美術館の中にちゃんと展覧されてます
ので、そうですか、じゃあこれも機会はあればぜひという感じですね、はい、これから先なんですけども、ルネッサンス、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチというキーワードも含めて、どんな研究を、
そうですね、まあ、これだけダヴィンチコードでね、レオナルドの名前が出て、本当に、私もね、いろいろこのお話をする機会があったんですけど、でも本当にこうやればやるほどね、謎が深まってくるし、その魅力というのがね、底知れないものだっていうのが分かってきたので、まだレオナルドのね、作品研究っていうのは今後続けていきたいんですけど、やっぱりなんといっても、ずいぶんいろんな研究されてますけども、まだ素描に関してはね、非常に膨大な数のために、まだまだ、されてないところがあるんですね。
まだまだ、そうなんですか。
ですから、ちょっと素描を一つキーワードにして、はい、レオナルドのね、世界とさらにこう掘り下げていってみたいし、で、さらにまた、もちろんレオナルドだけじゃなくて、その周辺のね、画家たちがどうレオナルドにこう、反応していったかってことをね、さらにこう見ていきたいと思います。
500年以上の時を経ても、まだまだ、そこが見えない。そこが見えないという感じですよね。そうですね。はい。今回ご紹介した大東文化大学の田辺先生のホームページアドレス、この番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、最後になりますが、これまでで一番思い出に残る先生というのは、どんな方でした？
一人はですね、つい先日亡くなられたんですけども、私、高校時代の恩師の大平金次郎先生っていう方で、非常に温厚な先生でね。で、私、レオナルド・ダ・ヴィンチと同じように算数が苦手だったんですが、算数数学が苦手で、非常に苦労してたんですけども、いつもか励ましの言葉をかけてくださって、で、その時を、なんとか頑張れたのをね、感謝してます。はい、それからもう一人は、レオナルド・ダ・ヴィンチの、趣向、先ほどもいろいろたくさんのメモを残してるんですけども、その研究されて日本で第一人者の方の諏訪和弘先生、これは学習大学の名誉教授なんですけども、その先生に私、大学は違ったんですけども、いろいろ研究の方法論っていうのをずっと教わって、今でもいろいろ厳しく指導されてるんですけども、その方に、その先生に教わった、方法論って言いますか、そういったものをなんとかね、こう生かそうという努力してるんですが、やっぱりレオナルドがやはり、弟子たちにも教えたい、絵を描く方法というのをですね、きちんと教えたように、その先生は、多くの弟子たちをね、そういうことで育てられて、まさに先生自身がね、レオナルド・ダ・ヴィンチのような、大変スケールの大きな方なんですけども、そのお二人にですね、ずっと私は感謝しております。
はい。そういった方々があって、今の田辺先生がいらっしゃると。はい。そして田辺先生もまた時代のね、若者たちに伝えていくと。
そうですね、やっぱりそれしていきたいですね。
いうことになるわけですよね。はい。わかりました。どうもありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日はルネッサンス、そしてダヴィンチ研究の第一人者でいらっしゃいます大東文化大学国際関係学部教授の田辺清先生にお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、大東文化大学国際関係学部教授の田辺清先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや、レオナルド・ダ・ヴィンチ研究の第一人者田辺清先生、学生の頃にご覧になったモナリザの微笑み、その衝撃が今に続いているというようなお話でしたけど、それだけ奥深い、まだまだそこが見えないというところなんでしょうね。話をされている時のキラキラした目が非常に印象的でした。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川野健でした。